はい、続きまして、きなめりたかおさん。ボンクラ映画館の皆様、はじめまして、きなめりたかおと申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。さて、今回、私がおすすめしたいおかず映画は、1986年、大林信彦監督による角川映画、彼のオートバイ、彼女の島です。主演は、竹内力、かっこデビュー作、と、原田喜和子、かっこ原田知世の姉、共演には、渡辺紀子、かっこ角川映画出演ラスト作、&、高井柳良一、かっここの後、俳優を引退して、角川書店の編集者から日本放送の偉い人に。早速、この映画のおかずポイントですが、映画序盤、竹内が入った混浴温泉にいる先客、原田喜和子のオールヌードシーンです。このシーン以外にも、新人である竹内力が、大型バイク乗りの音大生役として、現在の V シネマ系怪獣俳優芝居からは想像もつかない爽やかな演技。女子に向かって、ほんと、とか、決め顔で言ったりする、サラサラ髪に白 T シャツにジーンズが似合う系、ドラえもんの綺麗なジャイアン的な感じの綺麗な竹内力を披露しながら、やたらと裸になったりだとか、当時、ド新人すぎて、前座には前張りをすることも知らなかったというエピソードがあります。高柳良一&その他女子が前座でバイクに相乗りしていると、それに触発された竹内力が、渡辺紀子に前座バイク相乗りを強要。その後、竹内が屋外で渡辺の処女を奪ったり、竹内が自室で全裸ギター&歌を披露したりで、裸要素は満点。さすがは、そのフィルモグラフィー上で相当な逃し職人っぷりを発揮する、大林信彦監督の面目躍如なのであります。と、話が脱線しましたが、原田喜和子のヌードシーンです。この世の中、〇〇の姉、おは、妹の裸披露文化というのは決してなくならない需要があるらしく、古くは、中森明の妹のセミヌード映像ソフトがずっと雑誌の通販広告に乗り続けていたから、最近の上野樹里のシンガーをしていた姉がなぜか水着 DVD を発売とか、すでにグラドルをしていた有村架純の姉がついに姉であることをカミングアウトしてトースポの一面を飾るとか、ずっと絶えずに続いている印象があります。大林信彦監督の最新作である花いかだでも、久保塚洋介の弟と満島ひかりの弟が月光の下、全裸で一頭の馬に相乗りでまたがり、砂浜を走り抜けるという、ある需要では実におかず映画的な要素を満たしてくれる、とても石原剛人先生画的なシーンがあります。そして、原田喜和子です。あの、原田知世の姉なのです。80年代。
姉なのです。
映画みたいになってる。
80年代、時をかける少女で、幻影を高めるだけ高めまくった結果、現在のブレンディの CM でも、それをキープし続けているということなのか、全く主婦とか母親、初老のおばさんとかいった雰囲気を見せない謎の存在になっている、崇高孤高な存在のあの原田知世様。その姉が国内映画デビュー。正式な国際映画デビュー作は、スペイン&イタリア&日本合作のアクション映画、アフガニスタン地獄の日々、過去ビデオスルーでした。監督は同じ時かけ大林信彦。いきなり映画主題歌で歌手デビュー。この映画、歌謡映画としても原田喜和子と渡辺紀子の対決が楽しめます。しかもヌードも披露で妹とは違った大人の魅力で迫る。なわけで準備立てとしては万端だったではないでしょうか。この原田喜和子のヌードシーン、前述したように雨宿りついでに竹内力が立ち寄った混浴温泉に先客として原田喜和子がいるというシーンなのですが、風呂場に伊勢が入ってきても原田喜和子は恥じらう様子は見せません。大林監督の意図としては、伊豆の踊り子のニューヨークシーンのようなイノセンスを狙ったらしいのですが、当時21歳で友よりはるかに大人の女性に見える喜和子に、この意図の投入は少しやばいものを感じます。また、このシーン以前の竹内と喜和子の初遭遇シーンでは、駐車してあった竹内の大型バイクに勝手に触れて倒そうとし、触ってみたくなったのと言います。子供か。また、これ、なんて言うの？オートバイという、基礎素養の備わってない空気を感じさせる、ネジの外れた会話も展開されます。さらには後半、オートバイの操縦については、天才的な才能を見せる喜和子というシーンもあります。このような喜和子のイノセンス&ヤマメな言動、部分的に天才な要素を見ていると、なんともサイコパスに見えてくる面があります。すると、本映画は、 サイコパスに翻弄されるまだ覚醒していない頃の竹内力の話だとも言えると思います。ただキワコの裸自体は最高です。まずこの人の裸がこうならあの妹は姉の裸はこうだろうといった姉妹系著名人血縁者の裸披露文化需要を十分に満たしてくれます。またキワコさん自身のヌードとしても程よい肉付き、小ぶりなおっぱい、恥じらいが一切ないから全裸なのに爽やかな笑顔満開なのがグラビア的で最高です。ロケ温泉も浴槽が木枠で作られた場所、かっこ群馬県の宝子温泉で、この木枠の温泉プラスラジオというほてったシチュエーションも後年様々なグラドルさんがやっており、その先駆けとして素晴らしいです。木枠は浴槽に浸かっている間はやたらと体をゆらゆら揺らしていて、恥じらいのないチラリズムが全開、湯から上がるとうなじからほてった表情&体、胸&背中から尻のライン、脇と時間にしたらわずか数秒のカットで全出しをして見せてくれるのも実に無駄のないいいお仕事。さらに入浴シーンの最後、キワコが浴場を去る際に見せるややつま先立ちになって勢いをつけてから歩み始めて退出するカットのそのくるぶしとかふくらはぎの具合とかも最高です。このカットがあるのとないとでは全てが大違いです。これはおかず映画的に実に重要な要素であり重要なカットです。こんなカットを演出した大林信彦監督はやはり大天才で大変態だと当時思い、その考えのまま現在に至っております。キワコの裸を見ながら照れ&勃起衝動を見せ、さらには浴槽内で派手にずっこきる若々しい竹内力のギャグ芝居にもエロ&ギャグのは食い合わせが良いという理論を確信させてくれるものがあります。この映画の竹内力はド新人ながら大型バイクに乗れるという事故のスキルを存分に発揮しています。後に怪獣系スゴダモモス俳優としてマッドマックス怒りのデスロードでは妹誕生の吹き替えを担当するに至ったわけですが、この辺のキャリアは同じバイク乗りのスキルがあったから、マッドストーン&マッドマックスから怒りのデスロードの妹誕生役に至ったヒュー・キース・バーンとの同時代性&共通性を感じさせます。なのでいつの日か竹内力の制作&主演で続編彼のオートバイ彼女の島怒りのアフガニスタンにも期待したいと思います。かっこ竹内力が自身の事務所力プロジェクトで映画プロデューサーとして実は良作を連発しているという具合から見ても、ということで本作の原田喜也子の裸は最高なのでした。くるぶし&ふくらはぎ以上ありがとうございましたという情報でした。
面白いですね。素晴らしい
原田喜也子さん。
あ、
動画ね、これ、
いや実際さっきのくるぶしシーンあった
ありました。
あ、その先出しで可愛いですね、欲しい方ね。今度はしてみよう。会社辞めるときとかね、つま先出し
で気をつけて。
今までありがとうございました。
すごいです。いろいろなんか情報がいっぱいありすぎてちょっとよく分かんなかったんですけど。
妹誕生のあたりでちょっと異次元に持ってかれましたけど。
何でしたっけ、姉妹女優。
姉妹女優で、お姉ちゃんもしか妹が抜いている。その妹や、
あれ僕知らないですよ。中森明菜の妹でしたね。お姉さんが出回ったみたいな。知らなかったですね。有村架純のね、お姉さんっていうのはね、
はい、
なん
かグラビアの人。
そうですね、最近よく見る。これ予告編僕よく見てたんですけどね。本編はちょっと見たことないですけど、予告編すごいかっこよかったですね。
なんかこれ薄目で見ると原田知世が抜いてるように。
ああ、似てますね。
まだ覚醒する前の、竹内力さん。ああ、加
賀武士みたいな。
本当ですね。
あ、いいですね。昭和の裸ですね。舐めまじめ撮ってますね。
小橋先生はちょっとやっぱすごいですね。
すごいですね。
旅行先でこんな目にあったらどういうハニートラップなんだろうってまず思いませんか。
いやー、まあそうですよね。関係がどういう関係なのかよくわかんない。わ、今なんですね。ちょっと淡いというかね。さっきの濃厚なやつとちょっと対比されますね。
大林作品って言うと、どうしても転校生がトラウマ、トラウマじゃないですけど。
小林里美の裸で、ね、
強烈に残っちゃって。
やっぱちょっときつい、きついとなんかびっくりしますよね。
二個上のお姉さんぐらいの裸見ちゃったみたいな。
あとはタイムクラブ。
タイムクラブ
のね。なんか、
最後の。
大西ゆかと、
はいはい、
工藤ゆきの裸。工藤
ゆきのね。
あれもちょっとびっくりしますよね。
びっくりしましたね。しかし竹内妹誕生の吹き替えをやってたって、
はい、知らなかったんですね。確かにリキープロジェクトで両作をこう連発してると本当でです
ね。
高校野球の108という映画も、
はい、
竹内力の プロダクションで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へー、あ、本当だ。ちゃんと今検索したら出てきましたね。
ちょっと竹内力版の吹き替えちょっと聞いてみたいですよね。
本当ですね。ね、モータン上で果たしてまたセリフそんなあったの？
いや、本当ですよね。
広報言ってたような感じですよね。
僕らしかなかった気が。うん、
あ、水中毒になるぞみたいなこと、なんか水にとらわれるなみたいな
こと、優しいこと言ってますよね。
お母さんみたいな、
お母さん
みたいな、お母さん上
手ですよ。妹誕生が竹
内、声竹内って言った
んだ。トマハーディがこうエグザイルのアキラがやってるんですよ。
エグザイルのアキラ、
これすごいですね。
エグザイルのアキラってその顔をすぐ出ます。
いや、僕はアキラわかります。アキラわかります。アキラとマキダイはわかります。
すげえ、もう一人もわかんないですよ。
いや、これちょっとだからすごいですね。エグザイルのアキラと竹内力が戦う映画なんです。結構すごいですよね。そう考えるともっと面白くなってきますね。一番面白い感じの人ですか。
一番
え、チョビ系が入ってる。
え、そうそうそう。
ああ、はいはいはい。
キャバクラの店長みたいな。
でもそんな感じですよね。やっぱすぐそこにいるみたいな人たちが AKB とかね、エグザイルとか。アキラ。
今エグザイルのアキラを検索してます。
個人的な理由で。
ああ。
あ、この人ですか。
ああ、そうそうそう。
わらびのキャバクラにいるこの人。
よくいますよね、電車の中とかでもね。
すごい。あの、バズカ
ル、とんがった靴履いてる。
ああ、そうそう。ヘビ側の財布
持ってる。ヘビ側の財布持ってる。この人は違うんですよね。この人は違うんじゃない。
この人は、これ誰でしたっけ。いや、この人もよく見るけ
ど。会話が欲しい。
正月。
いや、本当ですね。怖いですね。
もう分からん。一緒の、全部一緒に見える。
アツシ。
なるほど。
はい。
すいません。
もちろん。本当ですね。
いいですか、これ。
はい。
これもあんだ。続きまして。
はい。
ちゃんまつ2018さんからですね。
はい。
はい。
ボンクラ映画館様、結構昔からダラダラと聞いております。東京ミルク放送局のちゃんまつ2018と申します。今回、おかず映画の公開収録があると聞き、いても立ってもいられず、8月5日に備え、前日から会場前で徹夜前乗り覚悟で臨む気持ちでしたが、バーフバリの芝新二のワイフから家族サービスをねだられ、団長の思いで泣く泣く断念せざるを得ません。大変申し訳ありません。当日、ちょうど開演時間に始まるカメラを止めるなという女子供が喜ぶ映画を見に行く所存です。
別にいいだろう。
いいじゃないですか。
怖いな
ぁ。本当に申し訳ありません。おかず映画のネタだけ置いていきます。前室だとは思いますが、タイトル、ターミネーター。おかずのところ、言わずもがな、リンダ・ハミルトンとカイル・リースの無駄に長いベッドシーンです。リンダのパイオツ、リンダの騎乗位の腰の振り具合に、当時小学生だった長生は、半ズボンをパッツンパッツンにして見た記憶があります。当時、ちゃんまつ家には週に1回一緒にレンタルビデオ屋に行き、好きなものを1本借りていいルールがあり、当時このベッドシーンを見るためだけに、8週連続ターミネーターを借り、母親から、あんた、本当ターミネーター好きねと言われ、誇らしい気持ちになりました。時は経ち、今年2018年の2月に、東宝シネマズ日劇が閉館する運びになり、特別プログラムでターミネーターをやるではないですか。光の速さでチケットを抑え、一番前の真ん中で見てきました。日劇大スクリーンで、リンダのパイオツとリンダの騎乗位を最高でした。子供の頃の情景とオーバーラップし、途中から涙が止まれず、そしておえつも止まりませんでした。映画終了後には、一番前の真ん中で、一人スタンディングオベーションを行いました。ご清聴ありがとうございます。以上になります。それでは、これから金馬のやぶ入りを聞きます。次回イベントがありましたら、次こそぜひお邪魔できればと思います。東京ミルク放送局、ちゃんまつ2018さんからでした。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。お手がやられてる方
が多いです、ね。ああ、そうなんですね。
スターミネーターですね。
これ僕も見に行きましたよ、道劇に。
じゃあ、一緒に行ったんじゃないですか。
一緒に行ったかもしれないですね。やっぱり面白かったですね。
大画面で。
大画面で見て。これやっぱ、なんていうんですかね、やっぱ一撃ですからね。一撃で、そのやっぱ、これもう産んでるわけですよ。
あ、一発で。
いや、そうなんですよ。童貞だったわけですから
。受精シーン。
童貞だったわけですから、こいつ。
ああ、
そうなんですよ。ああ、じゃなくて。
ああ、全然良くないですか。
いやいやいや。もう、なんもっと、
もっと、
あの、ポイントだと思う
んですよ。すいません。
だからこいつ一回しかやってないんですよ。でも死んじゃうわけなんで。すごい切ない。
奇跡ですね。
世界を変えるわけです
よ、ね。すごい精神に元気がいい人
ってことですね。そうですね。も全然分かってなかったでしょうしね。
だから結構導き系ってことですよね。そうなんですよね。
だからやっぱ騎乗位なん
ですね。ですよね。
なるほど。
そう考えるとすごい苦しいでしょ。
これマイケル・ビーンがやったらリンダ・ハミルトンのおっぱい触るんですよ。
あ、
だからおっぱいが手ぶら状態で見えづらいんですよね。
逆に、う
ん、それがすごい腹立ったのを覚えてます。
おっぱいもだから多分触ったことないんじゃないですか。
ああ、そっか。
なるほど。
だからやっぱなんかすぐ触っちゃう、
爪に触ってしまう。そうそういう演出が入
る。これが伝説のサラゴナのおっぱいだと思って、やっぱりね、こんだけ言ってますけど本当は切ないシーンなんですけどね、これね、
うん、まあそうですね。
ちょうど俺思春期の時にパート1を始めてみたから、うん、あ、お父さんってあ、なるほどっていう。
いやでもあれすごいこうぐちゃぐちゃになりますよね、うん、やっぱり枠のない僕らにしてみたらもう何もなんだかよく分かんない。
そうですね、混乱し
ますね。これ見るとまあ、マイケル・ビーン・ビーキになりますよね、
はい、うん、こういうのも親と見てると気まずい系ですよね。
そうですね、結構もうずっとテレビでやってましたからね、
やってましたね。
おい、なんか今日、しおちゃんの絵があるぞ、とか言って、お父さんが家族呼んでみたら、こんな。
で、お父さん、シュワルツネッガーのとしおちゃんって。
もう、大丈夫、いぐらいの時代だったからね。
日本国民全員がしおちゃんと呼んでたら、
ヨドガ先生が、ね、
ヨドガ先生が
一緒にお風呂に入りたい男ナンバーワン。
シュワちゃんってね、なんか、僕結構思春期超えてから呼べるようになりましたけど。
シュワちゃん。
シュワちゃん。呼んでいいか。それはちょっと恥ずかしくて呼べなくて。
え、じゃあフルで呼んでたの？
いや、そう。シュワルツェネッガ
ー。アーノルド・シュワルツェネッガー。
アーノルド・シュワルツェネッガーの映画を見に行こうみた
いな。長いっすね。ね、手触れ多いでしょ、これ。だから、一時停止しないと見づらいんですよね。ただ、おっぱいが見えると、今度、リンダ・ハミルトンの顔が見えないっていう、そこがちょっとね。
ああ、本当
だ。あ、終わった。
果てたというのも握った手をほどく。
これ日曜洋画劇場だとこの後 CM でニスカフェの CM に入ってる。うん、何回も見たから、あダバダーのやつでした、ね。
懐かしい。
マイルズ・ベネット・ダイソンが死ぬ時のモノマネとかやりませんでした。
あやってみてください。
ちょっと何ですか
ってやつ、ないですか。
ハワイのが2の。
いや、本当に結構好きすぎるからね、タミネーターをね。
そうですね。
すいません。
かなり部分的な。
長いんですよ。キャメロンマニアですからね。
そうですね。あのシーンすごくいいですけどね。
ねえ、はい、やっぱりタミネーター見た後夜全裸で歩いたりとか。
あ、この街を救いにやってきたの。
散歩にはいいよなとか。
そ
して、レイドされ
た。そこまでがタミネーターですね。警察に捕まるまで。
そう考えるとなんかいい話に思えてきますね。街でストーリーキングを見てもね。
そうですね。ダメだもんね。未来から送られてきたわ。
時々ツイッターで全裸のおじさんが歩いてるのとかありません？
ああ、なるほど。未来からやってきた。
未来から来たって。
送り込まれては捕まって、次々未来から送り込まれて。
あ、やっぱスカイネットってあるんや。
スカイネット恐ろしい。
全然強くないから。
全然強くないから。
未来から。手当たり次第送り込んでる
わけです。宇宙船に乗せた犬みたいな。ライカ犬みたいな。ガンガン送られてくるんですね。
即逮捕。
暖かく見守ってあげた方がいい
ですね。そう考えるといい話ですね。
いいですか？
はい。
はい。続きまして、前回の MVP ですね。海遊さん。
はい。
ボンクラ映画館の皆様、お久しぶりであります。大好きなおかず映画の収録をされるそうで、またメールさせていただいております。僕が今回勧めるおかず映画は、新宿のホテルバリアンでオンデマンドで配信されていた、虫皇帝、兜皇帝最強トーナメントです。自分ももういい大人なので、おかずとかオナニーとか卒業して、これからは生身の女性との成功だと思っていたのですが、いかんせん、最強の下げ賃のためか、知り合う女性が次々に大怪我をするという星を背負っていまして、童貞喪失までに実に38年もかかっていました。で、連絡先を交換した女性がその直後に道で転倒し、頭を5針ほど縫う。初めてのデートをする女性が、その前日に通り魔に殴られ、鼻を骨折してくる。一緒に花見に行った女性が犬に噛まれて手から大流血。その時ナンパしてきた男に処女を奪われ、またからも大流血などなど。 しかし、そんな詐欺チンの僕と、成功してくれそうな女性とひょんなことから出会うことができました。なんでも彼女は、バルトナインで開催される、タマフル映画祭のために上京するので、その際に、新宿のホテルバリアに行こうというのです。ちなみに、彼女と知り合ったのは、その8年前で、やはり連絡先を交換した数日後には、自転車で転倒し、額を10針ほど縫っています。8年越しの成功に嫌が多いにもテンションが上がるのですが、どうやら彼女の方もその8年間の間に最強詐欺マンとしての力を蓄えていたらしく、例彼に内緒で初恋の男性に会いに行ったら、その男性が直後に車にひかれ顔が麻痺した状態で来た。彼に内緒で関係を持った男性が死んだ。彼に内緒で海遊に命令したのがバレて、激怒した彼が海遊に脅迫電話をかけてきたなどなど、そんな下げマンと下げチンが出会ったら、最悪どちらかが死ぬんじゃないかという不安もありましたから。やはりそこは38年童貞をやっていた男の性欲が勝り、いよいよ彼女と対面するという段取りになりました。が、なんとその2日前に、人生初のぎっくり腰を発症。これから成功を控えている人間にはあまりにも致命的なダメージで、仕事が手につかないほどの激痛に耐えながらも、どうにか約束の日に新宿へ赴き、無事彼女とホテルバリアにチェックイン。が、やはりそこは38年間童貞をやっていた僕は、長年の無軌道なオナニー生活がたたり、見事に射精障害を患っており、成功で果てることは叶いませんでした。そのお詫びといってはなんですが、長めの訓練をさせていただいた後、シャワーを浴びて彼女とベッドで見たのが、冒頭で紹介した無視皇帝カブソ皇帝最強トーナメントです。やっと出た。
狂ってます。どうですか。
その後彼女とゴールデン街で軽くお酒を飲み、お互いの命が無事だったことを称えると、彼女はタマフル映画祭で開催されるバルトナインへ。38年童貞をやっていた僕は、当時記憶が鮮明なうちにオナニーをするため近くのネカフェに行きました。その夜のオナニーは、普段飲み慣れないお酒を飲んで、かつネカフェという異空間で腰痛に耐えながら異常な興奮状態に行ったためか、彼女の裸体のイメージに無視皇帝で見た戦うカブトムシの姿が何度もカットインしてきてしまい、汗だくになりながらかなりの長時間を費やした挙句、ほんの数滴の座面をネカフェのフラットシーンにこぼして果てました。なお彼女と行った居酒屋ルミンはその2日後に火事で全焼。おかず映画というテーマから逸脱してしまいましたが、歌丸さんのおかげで1回成功ができたというご報告でした。やはり映画って本当にいいものですね。それでは皆さん、さようなら。
すごいですね。
何も言うことがないです。お疲れ様でした。すごいですね、なんかね、
言葉が出ない。
うんふんみたいなのを超越してますよね。もうそういう星の巡りとしか言いようがない、なんかもう強烈な、なんか持ってるんでしょうね、そういう引力みたいな。
でも、なんで虫皇帝選んだんですか。虫皇帝見ないでしょ。
だから、ご自分たちを虫に例えてじゃないですか、その対決するみたいな。
ちょっとやっぱすごいなと思いますけど、虫皇帝見ないですよ、その事後に。
確かに、ね。
賢者タイムに見ないですよね。
まあちょっともうちょっとしっとりした映画見ますよね。
そうですよね。
なんか生々しいですよね、昆虫の戦いとかね。すごいですね。
あ、でも、タマフル映画祭、それにあったのかも、虫皇帝系の、
ああ、そうなん
ですね。ラインナップが。それで、ちょっとこれ、
予習で
見ようか、みたいのでやったのかもしれないです。
いや、おかゆさん、やっぱすごいですね。
すごいですね。
前回もなんか、何でしたっけ、
臨病
か。臨病にかかったみたいな。とんでもない体験でしたね。
でも、途中はやっぱ笑えなくなってきましたもんね、なんかね。
そうですね。なんか涙が出てきそうになりますね。ね、
死んだとか言ってましたからね。
死んでますよね、
さらに、さらにとね。
燃えたり、死んだり、なんか。人の命が軽いですよね、なんか。
普通に流してました
ね。
死んだって言ってましたから
ね。蛭子先生の漫画みたいな感じになりますよね。気軽に投身自殺とかしてる感じですよね。怖いな。 実際に会うとでも、かよさんすごく軽やかな感じの人でした、ね。まあ、ちょっとおかしかったですけど、言ってることは。愉快な人です、ね。
隙間隙間に国のエピソードが入ってくるんで。隙間隙間
に、まあ、そういう病気なんでしょうね。
は初対面の人でなんでこんな話するのかなっていうのは疑問に思いましたけど。
サンドイッチのサラミみたいな。
そうですね。
国を挟んで、ね。
サラミの代わりに国が。
国を添えてね。
隠し味として。隠し味。でも昨日ちょっと AV の、AV 大の方と話したら、最近の子は国がしないからなっとらんっていうのを相当怒ってました
ね。最近の子は。
若い奴らはダメだ。
国でもダメな人いますからね。
なめなかった。
ミノルさんとかも国に嫌いって言ってました。
あ、そうなんですか。
いや、ようやくできるようになったみたいな、去年か一昨年言ってましたけど、やらないって。最初冗談で言ってんのかなって。
うん。
でも本当やらないって。ちょっと最後怒りました。まあ苦手な人は
いるでしょ。怖いですからね、なんかね。形が。
まあそうですね。
あ、でも男優さんが言ってたのが、最初の頃、なんかやってて、一時期喉が痛くなったって。
ああ。
やっぱりちょっと、入っちゃうんですかね。
あ、ウイルス的なもの。
はい、まあ、ね、それもあると思いますけどね、やっぱ。
人が死ぬ話まで
行ってしまう。そう
ですね。死ぬところはやっぱ多いですね。
だから、カイオさん、これ大丈夫ですかねっていう、あの、相談のメール。
あ、そうなんですか。
送っていいんですか、
はい、
いや、全然送ってもらっていいです
か、ドギモンの感じ
です。そうですね。
はい。ということで、
はい。
今回は以上です。
お、
ちょっと待った、
お誰かと思ったらそこに。
誰か、
香港のホエミデブさんじゃないですか。
わーい、来ちゃった
ー。いや、ちょっと勘弁してくださいよ。これやれって言うんですよ。いや、もうやれって言うんですよ。
やるしかないですよ。
ゾッとしましたね。
本当にもう、やりたくなかった
すいません、取ってつけたよ。
ぜひちょっと、
はい、
はい、読んでもらえると。
やっぱりレギュラーでありますんで。
今日も出しました。
はい。送っていただきました。はいはい、大鳥を務めます、香港のホエミデブさんです。さすがに読むのは嫌なんですよね。
は嫌です。
じゃあ、こちらで読ませていただきます。香港のホエミデブさんです。かっこ、テンション高く。ボンクラムービーシアター。かっこ、元気よく。レディース&ジェントルメン。5番です。どうも、香港のホエミデブです。どうもどうも。平成最後のおかず映画ということで、証拠にもなく、筆を取った次第です。はい。おかず映画第2回から、継続参戦を続けており、もはや、おかず映画界のオロチドッポ、おかず映画界のゲイリー・グートリッチという感じで、老兵感がものすごいですが、今回も生温かい夢で読んでいただけると幸甚でございます。では、早速ですが、2008年、日本公開された映画の中から、渾身の一本をご報告。ジュマンジ、ウェルカムトゥージャングルから、劇中内ゲーム、ジュマンジの中で、タフなセクシー美少女役を演じたカレン・ギラン。その抜群すぎる長身スレンダーボディと愛くるしい可愛さ、とにかく大好きでしょうがないです。カレン・ギラン、ガーディアン・オブ・ズ・ギャラクシーでは、ネビラという青い丸米君みたいなキャラを演じており、G.I. ジェーンのデミー・ムーア、マッド・マックスのシャーリーズ・セロン、最勇気の夏目雅子と、坊主美女の系風に顔を出すニューおかずカマなわけです。そんなカレン・ギラン、巷の噂では、西海岸のティーンエイジャーたちのチュロスをおぎんおげんにさせているとか、させていないとか。その、群抜すぎるスタイルに、小食の芋けんぴも生きり立っている次第です。昔、プロレスラーの三沢光晴が、男のセックスで重要なのは、あそこのデカさではなく、膨張力と言っていました。もともと、あそこのデカさなんて関係ないのです。キーは膨張力。それは、想像を裏切る展開。このプラスな裏切りが、セックスにとっての最高のスパイスということになります。はい。かっこ、ジャッキー・チェンの真似で、チロスに負けない、イモケンピ魂で頑張る、三沢さん、すごいレスラー、シェシェ、ダジャ。カレン・ギラン以外のおかずでは、万引き家族、松岡茉優のホーマンチキなおパイともありますが、他に語られる方がいるかと思いますので、今日はこれぐらいにしておきます。最後に、かっこ、みんなに問いかける感じで、我々は、あと人生で夏を何回迎えることができるのでしょうか。今、34歳で、70歳で死ぬことを考えますと、あと35回しか夏を迎えられない計算になります。それを考えると、とても切ない気持ちになります。この切ない気持ちに寄り添いながら、毎年 おかず映画に投稿を続けている所存でございます。さて、とりあえず酒を飲んで眠りにつくとします。では、おやすみなさい。睨んでます。ということで、以上です。
ありがとうございます。
あと35回って、なんか、具体的な数字を突きつけられると、でも、あ、怖いですね、35回なんだ。やばい。
失礼ですよね、これね。
失礼。恥ずかしいですね。ご本人がね、自分の怖いと思うのが読まれる。ちょっと、恥ずかしかった。
来なきゃよかった
です。カレンギランちゃん。
カレンギラン
ちゃん。びっくりしたよ。今画像の虫工程なんですけど。
かゆさんのね、スタイルを思い出すことも。
見るためにね。皇帝とジュマンジ。ウェルカムトゥジャンナル。
はい。あ、これは、
あ、すご
い
とこですね。
どう考えても吹き替えのやつですかね。あ、この子ですね。あ、そうそうそう。
悪い子ね。
中身はなんかオタクの女の子ですね。あ、この子ですね。現実では、可愛い女の子がジャック・ブラックにゲーム内にはなってしまう。
ああ、そういうことなんだ。
あ、ちょっとしか出なかった。って感じですね。
ジュマンジも見てるんですね。
なんかコメントあります？
喋っていいですか？
喋ってどうぞどうぞ。
そうですね。まあ、この映画、でも映画館で見たんですけど、
はい、
特にないです。
あ、すいません。急な振りでした。ごめんなさい。
特にないですね。なんか出てくるかなと思ったの、お任せします。
すごい。よかった。
よかった。よ
かった。
こういう映画。
やっぱり、こんだけ毎回書いてると、もうネタも、なんかなくなって。
もう
新作を毎回僕
は
書くようにというのをやってるんですけど、もう
なんか義務みたいになってます
ね。疲弊して
疲弊してる。疲弊出して毎回なんか
作家みたいになってる。海の苦しみを
悩む。何書いたらいいんだろう。
もう心の精神が薄くなってきますもんね。
そうですよね。
さらさらなやつがいます。
もうそうですね。
危なくな
って来年からもさ薄くもう。
さっぱり系、小鉢系のやつで、
はい、でも実体験とかでやるともうかゆさんにはかなわないんで、もうやっぱりちょっと今のスタイルでやっぱり行くのがいいですよね。
それぞれね、ドキュメンタリー調でも
いいですよね。
新作をちょっと紹介するでもいいですし、それぞれのスタイルがあればいいよ。
そうです
ね。何回出してるんですか？も
え、だから2回だったら
11回
出して
るんですか？
すごい頭を押してくれたのか。どう考えても気が触れてるとしか思えないですね。
一銭も出ないです
ね。11回出して
一銭も出ないところ今日1500円払って
ます。まあ、死ぬまでライフワーク。
トラさんシリーズみたいな。
ずっと続けてきます。
ありがとうございます。トラ
さんシリーズもね、浮き沈めがありましたからね。
今ちょっと停滞してる。
ある程度揃ったらその CD みたいに作りましょう。
ああ、
あの
メモリアルでね。
いやもうこれでもまあこのシリーズホワイトデブさんがもう原型を作り上げて
る。まあそうです。いやいやそんなそれ多いです。それはそんなことないです。
そうですよ。
通称ホワイミフォーマットと呼ばれる。
いやそうですよね。
電動ですね。
な感じですね。
はい。
じゃあちょっとMVP やる前に、
はい、
この1年で見たおかず映画でちょっと私のやつをちらっと。
あ、
はい、はい。あ、こう、言っていいのこれ。
どうぞ、どうぞ。
カメラを止めるな。
今、
はい、
大流行中の。
そうですね。
大変面白い映画です。
まあ、言わずと知れた大ヒット映画ですね、今ね。
はい、
で、ヒロインの秋山ゆずきさんを手持ちカメラで追いかけるんですけど、
うん、
階段を上がるシーンとかでショートパンツのお尻のアップがすごい続くんですよね。
はい。
で去年の夏頃から私の中で空前のお尻ブームが来まして、ずっと画面に釘付けで、俺の股間の亀を止めるなと叫びたくなりましたって書いてるんですけど、俺これ酔っ払って書いたんで、どういう意図で書いたのかちょっと覚えてないんで。
俺の股間の亀を止めるなって、
ええ、
考えて
る。これはちょっとね。
ありますよね。
ありますよ。
シラフで読んだらなんだっけと思って。
本当に良かったですね。あのショートパンツ本当に。でホラー映画だからの母入ってるじゃないですか、常に。だんだんいやらしい感じに見えてきて。
です。
本当にいいケツしてるんですよね。で、太腕とか細いんだけど、太ももはしっかり太くて、アンバランスなね、多い体して、俺から仕上がってと思いながら見れました。以上です。
はい。はい、あともう一個。 レッドスパロ
ー。お
ー。ジェニファー・ローレンス演じるのは、ロシアの諜報員で、まあ、ハニートラップと心理操作を武器にさせる、こう、訓練施設に行く設定ですね。うん、で、自分をレイプ仕掛けた同期に対して、やれるもんならここでやってみなさいよって、教団のところで、全裸で、あの全員が見てるところで、真っ裸になって、股を開いて、戦闘態勢になるシーンがあるんですけど、うん、まあ、ジェニファー・ローレンスの脱ぎっぷりの良さに、感服しました。で、劇場鑑賞後、ネットで、そのシーン動画ねえかなと思って検索したんですけど、うん、なんか、携帯かなんかの裸の動画がですね、ネットに流出しちゃったみたいで、そっちの方がもっとくっきりだったんで、そっちでちょっと抜いて終わったっていうだけでしたね。はい、以上です。
ジェニファー・ローレンスね、あの、結構好き嫌いありますけどね、人によってね。
よく見ると若い時の泉ピン子みたいな時がある。
死んだ時ありますか？
あれよく見るとそんなのですね。ちょっとピン子系かなっていう時が締まるんで。
見すぎじゃないですか。
見すぎても同じなんですよ。すいません。デジタルと崩壊
そこじゃん。ですよ。思ったことないですよ、そん
な。あれと思うときありますけ
ど、まあ、いわゆるハニートラップとか
を、ね、
かけるためにセックスの特訓も受けるみたいな、
は
い、そういう映画でしたっけ。
ちょっと小池和夫っぽい。
です
ね。ご用気はみたいな感じ、
ね。で、似たようなので、あの、なんだっけ、アトミックブロン
ド。あ、はいはいはい。
ただ、あっちは格闘技が思うだったんで、
あ、なるほど。
なんか、うん、それはいいやと。おっぱいが出ないんだったらいいやん。あ、レッドスパロー、はい。
予告編はあるじゃないですか
ね。予告はありましたね。
僕、うん、かなり結構好きですよ、このジェニファー・ローレンスさんは。
うん。泉ピン子に見えるんで
しょ。見える。
見える瞬間があると思って。ああ、ちょっとやっぱ半魚人っぽい感じの顔ですか。
ちょっと個性的な顔ですよね。
若干泉ピン子っぽい。
だから、牧伸二先生のところに入門したての頃ぐらいの。
の泉ピン子。
はい。
シッとしてましたね。
でもこれ物語としても普通に面白かったです
よ。
ああ。ああ、そう、この教団のところです。あ、そう、エロシーンもそうだけど、ゴアシーンも結構あったんですね。
ああ、そうなんですか。
見ててすごい痛いシーン。ああ、そうなん
だ。はい。はい。
何か他に、あの、あれば。
ああ。私はやっぱ最近カメラ止めるのは、その、ザトイさんと同じ。
はい。
と、あとね、最近コクさんを初めて見た。別に、プリムラジオで抜いたわけじゃないですか。そんな高度なオナニーはしない。冒頭に近いんですかね、カーセックスのシーンがあるんですよ。主人公と奥さんの娘に隠れてセックスしてるのは、だいたい車の中で設定なんですかね。それは妙に生々しくて、はい、まあ、すぐ行くんですけど、いいなと思いましたね。妙に生々しくて、カーセックスってやったことないなと思って。
そうですね。
ああ。
あるんですか？
ないですね。
あ、ない
です。でもカーセックスね、もし人が来たらとか。
そうです
ね。ああ、そういうドキドキ感もある。
あれ、コクソンって娘が家にいるから、しょうがないから。
だと思いますよ。庭かなんかで奥さんが洗濯物洗いながら股をこう若干開き気味にちょっと誘惑してるみたいなワンカットあって、はい、その後こう車の中のカーセックスのシーンに映ってたんで、多分そういうことなんでしょうね。コクソン自体はまあ面白かったんですけど、そのカーセックスのシーンがかなり際立って。
はい。長尾さんあります？なんか
最近。僕ですか？いやー、最近って僕はやっぱアデル見たんですよね、最近。ああ、言えば。やっぱり。
メールで送られてきた。
そうですね。やっぱそんなすごかったですね。
完全にセックス
してるな。
セックスシーンでしたよね。
ね、それぐらいですかね。あんまりあと、なんか普通に、オナニーが普通の AV とか見た方がいいなって
思って。映画で無理やりやるもんじゃねえぞ。
やっぱ集中できるし、
何するってレベルじゃねえぞ。
ないんで。やっぱそういう結論にやっぱ最近達して
る。大きさもないこともおっしゃいますね。
そうなんですよ。
まあ、やっぱ映画見てる時のちょっとご褒美感みたいなのはありますよね、やっぱり。
オナニーまだできねえなと、やっぱり。もう40も過ぎると。
そうですね。
映画ではと。バカにするなよと。
バカにするなよ。
自分でもう探して、セキュラーと。
そうですね。思いますね。
みんな感じですか、ね、
はい、
はい。じゃあ、MVP を決めますか。
はい。
はい。でですね、だから、これ12個あるんですよ、今回。
はい。もう、お絵描きさんの、
そうですよね。
お絵描きさんはいくつ
ですか？ 6個ぐらいありますよね。1、2、3、4、5、6、6個ですね。うん。まあでもまあ、一応出したからそれは、作品で 選びましょうかって感じなんですけど。ちょっと、じゃあ、振り返りますね。ちょっと私がメール中途半端な状態で紹介し損ねた、レッスン C、ロブスター、傷物語、ご用機はカミソリ半蔵、レディーガガ、ヤッターマン、ブレードランナー、アデル、彼のオートバイ、彼女ジョの島、ターミネーター、虫皇帝、ジュマンジ、これでだけですね。お客さんもいるから、なんか挙手とかやってみましょうか。
そうですね。
じゃあ、レッスンシーンの方いらっしゃいますか。
ナスタジオキンスキーのやつですね。
はい。一人一票で。
一人一票で、
はい。ロブスター、傷物語。はい。ご用機は。レディーガガ。はい。はい。はい。ヤッターマン。ブレードランナー。うん。アデル。彼のオートバイ、彼女の島。はい。ターミネーター。
はい。
声出すなって。まあ、元気がいい。
わかりました。
わかんないじゃないですか、聞いてる
方はね。
確かに。
そうだそうだ。
はい。虫皇帝。
あげざるを得ないんですよ。
自慢児。なるほど。ということで、3秒入りました。虫皇帝、カブト皇帝、最強
と。全然映画関係ないですよ。本
当に。
これもちょっと問題ですよ。真偽ですけどね。
これを良しとするかどうかっていうのはありますけど。そうですけど。
だから2回目はもうこういう手は食わないよ。もうダメだよ。
すごすぎた。
ものすごい面白いし、もう素晴らしいんですけど、別の番組でも成立する問題ですよね、これ。
俺がひどい目にあった
コーナー
だ。そうそうそう。
まあ、ありがたいんですよ。もう本当に、そんなね、偉そうにいるものにする立場じゃない。
ちょっと面白いのさでやっぱねじ伏せられましたね。
それはありましたね。
最終的に別に虫皇帝じゃなくてもね、なんあれを見たみたいなね。
そう
なんでもね。
まあ、ただ虫皇帝だからすごい面白い
っていうのもありますよね。
カエルさんおめでとうございます。これ2回目ぐらいじゃないですか、
2度目ですね。
賞を取るのは。
じゃあ前回に続いて2連覇。
ああ、そうなんですね。
チャンピオン。
はい。商品はパンフレットですね。
はい。
ガーディアンズ、ジオストーム、イット。ちょっとこれ、表紙に傷がちょっとあるので申し訳ないですけど、ダークタワー、ダンケルク、ワンダーウーマン、15時17分、パリ行き、トリインスポッティング2、アウトレイジ最終章、ブレードランナー2049のパンフで、なんかこれ欲しいよってなれば言っていただければ送ります。
素晴らしい。
はい。ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。はい。
はい。
ですね、ちょっとロックさん、村上ロックさん、今日、いらっしゃってないですけども、
はい、
8月22日水曜日、23日木曜日、スリラーナイト本店すすきのに村上六さん登場するということで、北海道にいらっしゃる方ですね、村上六さん、まあ、ライブ見れますんで見てくださいという。
今も階段でね、
はい、そうですね。
もう稼ぎ時ですもんね。
そうですね、歌舞伎町のね、スリラーナイトの店にね、大体いるのでね、
はい、
結構、今、まあ、すごい売れてきてます
ね。すごいですね。この方ですね。ちょっと面白いな。
モヒカン蝶ネクタイって。
すごいです、
ね。あ、それいいんじゃないですか。これ
すごいよ。故郷に錦を飾るみたいな。
いや、本当です
ね。北海道の方に行くっていうのは、北海道出身の方ですから。
ちょっと今日も仕事でね、ちょっと来れなかった。
今日もスリラナイトに。
多分
じゃないですかね。すごいですね。お忙しい。
まあ、普段は新宿に出てるんで、まあ、東京の方とか、近辺の方も、そちらもどうぞ、ということですね。はい。あとお知らせなんかありますか？
いや。
ないですか？
ないですね。
そうですね。暑いんで。
暑い
んで。
ああ、気をつけてください。
水飲んでください。
水飲んでください。しょっぱいもん。
芋田城みたいにね。
芋田城と真似して水を、なんか制限したりしたら面白い。
あと、ちょっと、ここで相談なんですけど、
はい。
次回もうそろそろダメ作の時期が来るんですよ。半年に一回ぐらいのペースでメール募集してるんですけど、
はい、
来月ひょっとしたら公開収録やろうかな。
あ、来月
来月ですか。
はい。
早いっすね。ペースはちょっと早くない、
まあ、9月下旬ぐらいかな。そうすると、ちょっと長めになるかなって感じなんですけど、どうでしょうかね。
個人的にはちょっと冬とかの方がいい
かな。冬の方がいいですか。
暑い。
そうですね、もうそうですね。
少し開けた方がいいかなと思います。
だって告知して、そのお便り送るまでに時間がすごい短いじゃないですか。集まらないよりは、より集まるようにこう、期間を設けた方がいいんじゃないかなとは思います。うん、
とすると俺次なんか、作んなきゃいけな
くなっちゃう。その話は後でいいんじゃないですか。
じゃあちょっと保留です。はい。な感じですかね。またひょっとしたら公開収録やるかも知れません。結構なんかメールで今日はすいませんっていう方がいらっしゃったんでしょ。
そうですね、ちょっと行きたかったんですけど、なんか仕事が入ってしまって。で、まあ、またやってほしいというお声をいただいているので、まあ、そうですね、ちょっと近いうちにできると。
はい。
いいな。
はい。な感じでいいですかね。ということで、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。